じゃあ始めます。はい、では次第2講義ですね。今度は、真の自由とはいかなるものかをお話したいと思います。まあ、先ほどは真の平等についてお話をしました。仏教では究極の仏教でいう幸せは、まあ、涅槃と申しますね。一切の苦しみか吹き消された世界、本当の幸せを涅槃と申します。これをですね、今の日本語で言うならば、この涅槃のことをですね、平等という言葉で表すこともあるし、自由という言葉で表すこともあるんですね。今の日本語はね、多くが仏教の言葉をベースにしてたくさん使われております。でも我々が使っている自由と仏教でいう自由はですね、まあ、ちょっと違う感じがいたします。本当の自由、これが仏教でいう幸せですから、それをこの講義で皆さんに理解していただきたいと思います。まず自由という言葉、これお経にあるんですけどね、この言葉はですね、おのずからによると書きますね。おのずからによる、おのずからによるですね。おのずから。まあ私たちは自分で行動する。自由に行動したならば、そのですね、受ける結果、さまざまなね、やってくることはみんな自分に根拠、理由があると。これ、湯はこれね、理由の湯でありますね。つまり、人のせいにしないんです。本当の自由だった人はね、つまり、有意識なんですね。自分の蒔いた種まきが全部自分に現れる。自由に行動をした、その結果は、人のせいにしない。自分に責任があると。こう知らされた人が悟った人。つまり、因果の道理が深く知らされた人が悟った人。本当の自由とはね、おのずからによる、自分にその理由、原因を求めるんですね。お経を読んでみると、いくつかお経がありまして、まあ皆さん聞かない言葉、月刀、月刀三昧経というお経にね、こんな言葉がありました。まあ月はこれね、慈悲を表すことが仏教でありまして、月を灯火とする、慈悲の心。これで三昧、ね、心を一心にするという、そういうお経がありまして、ここにね、菩薩や仏、私たちが悟りを開きますと菩薩になりますが、悟りを開いたならばね、心は自由、ね、おのずからによる、そして自在にね、自分の能力を駆使して人々を救うことができる。心は自由自在になるんだと、はっきり書いてある。これ私、これ小学校の時にこの言葉を覚えたんですね。私の小学校の時の参考書がね、自由自在という参考書だった。昔ありましたよね。これなんと仏語。皆さんの本当の幸せをね、表した言葉が自由自在。まあ、小学校ならば自由自在という参考書を手に入れてね、一生懸命勉強した。あまりいい思いではないんですけどね。よく残っておりますけど。本来の意味は、ね、本当の幸せを表す。皆さんもだからですね、やがて自由自在な力を得ることがゆえに、得ることができるんだと、ね。本当の自由。これをまたね、お釈迦様ね、亡くなるときにね、自灯明ともおっしゃったんですね。お釈迦様最後の遺言がね、自灯明、法灯明というんです。ね、自灯明。自らを灯火としなさい。そして、私の説いた法、真理を灯火としなさいと。これがお釈迦様の最後の遺言の言葉でありました。自灯明、法灯明という言葉がございますね。これ知っておかれたらいいですね。釈尊、最後亡くなる時に阿難が悲しんだんですね。お釈迦様は誰もね、後継者として誰も指名されなかったんです。これから私が亡くなったらね、誰を指導者として、誰を拠り所として求めていけばいいんですか。まだ悟り開いてない人にとってはね、一体これから誰から聞いていけばいいのか、誰をね、明かりとしていけばいいかについて、お釈迦様はね、自らを灯火とせよ、ね、あなた自身の本当の自分、これ実は如来であり法蔵菩薩なんですけどね、本当は、まあ 浄土真宗ではこれ法蔵菩薩と言いますけどね、あなたの中でこれガーじゃなくてね、本当の私、つまり真理の私です。皆さん仏性がありますからね、本当の私をよりどころ、ね、灯明、灯明としなさい。で、この字がね、これが次のね、法灯明とこの後ね、お経にイコールとおっしゃってるんです。この最後の大発涅槃経にね、読んだらね、書いてあるんですね。自灯明イコール法灯明とおっしゃってるんです。これからお前たちはね、自らをよりどころ、自らをよりどころとして、他をよりどころとするな。で、私が説いた法、真理ね。私は45年間法を説いた。その法を、ね、ダルマ。私の説いた真理を灯火として求めていきなさいと。これが釈尊の遺言の言葉なんですね。これが自灯明がまだ自由の意味でもあるんです。ね、自らを灯火。この自らは法、真理。まあ私たちはわからないから、具体的にはこの仏教の教えですよね。この教え。教えを正しく説く人から話を聞いていくべきですよ、ありますし、一番の入れどころは自分であり、また自分にある真理、ね、法を灯火としていく。我々はね、悟るまではね、自由じゃないんですね。太陽なんです。まあ、こんな言葉はないけどね、皆さんに分かりやすく説明するために、こういう言葉を使いましょう。太陽。幸せになれない人はね、依存症の人なんです、ね。自由な人が本当の幸せ。私たちはね、依存症、ね、対、誰か任せ、人任せ、ね、誰かの、ねね、力を借りて、自分はもうね、いいんだと。自分の心を磨いていく、自分の心をね、育てていくのが大事なんだけどもね、そういうのもう時間かかるからね、手っ取り早くね、何かお金があったらとかね、財産があったらとか、後で言いますけど、俗世間の幸せはね、もう自分の成長をおろすかにしてね、何か付け加えたら幸せ、外から何か持ってきたら幸せと、こういうね、知恵のない思考である限り、心が太陽の状態では幸せにはなれません。本当の幸せとは自由ですよ。自らを理由にする。自由に行動してもいいけどもね、責任は全部自分にある。で、私たちはね、自分がや、ね、自由に行動してもね、責任はあんたやってくれと。こういう考えだから幸せになれないんですね。仏教では責任は全部自分にあるんです。皆さんがね、思ったこと、言ったこと、やったこと、全部ね、荒屋敷に訓示されて、自分の取った行動、言動、思ったこと、全部自分に責任があって、自分がやはりね、責任を負っていかねばならない。これが大宇宙の真理なんです。これを知った人が幸せなんですね。そういう人は自由自在に生きることができて、ね、心の自由に生きることができて、本当の幸せになれるんだと、こうおっしゃるんです。太陽から自由になりましょうと。まあ、英語のね、フリーダム、ね、というのもね、まあ、この日本語の意味とはちょっと違いますけどね。本当の自由、ね、は自らに、おのずからによる。言葉の通り読んだ方がいいと思います。そしてこの自由をですね、華厳経というお経にはですね、無下の一道と言われております。非常に難しいお経に華厳経というお経がございます。あの華厳の滝で有名なね、大日あのね、奈良の大仏のね、あそこは華厳宗という宗派ですけどね。あの親鸞という人はですね、ご自身の体験をね、念仏者は無下の一道なりと、この悟りを、親鸞上人もですね、諸事の悟りを開かれまして、信心結用されて、念仏者は無下の一道なりとおっしゃった。この大元は華厳経にあるんです。これ言葉書いたらね、真の自由はこうだとおっしゃった言葉。親鸞は本当の真の自由の世界に出たぞとおっしゃってるんです。これが念仏者は、無下の一道なりというお言葉であります。まあ、説明が必要ですね。無下とはこれは、意思に下とかでこれ触り、これ疑うという字を書く場合もありますが、触り。触りとは、これは、障害。あなたの心を妨げる。心の幸せを崩すもの。安心満足を崩す。 障害、妨げるもの、つまり執着であり束縛なんですね。我々の幸せを崩すもの、仏教ではあなたの心に執着がある、束縛、心を縛るものがある、これがあなたをね幸福にさせないんだと。で、仏教ではこういう執着、煩悩があってもね、それがそのまま触りとならない世界が自由だと。まあ、煩悩はね、まだなくならなくてもね、煩悩が触りとならない世界が自由の世界。執着いっぱいでも、執着束縛あっても、それがね、苦しみとならない世界が仏教で教えられます。仏教でいう幸せはね、自由の世界。まあ、これをね、この俗世間の幸福と比べてみると、より一層分かりやすくなります。仏教でおすすめの幸せはね、長持ちする幸せ、残る幸せ、消えない幸せと教えますね。でも私たちはね、この幸せを知らないためにね、多くの人はね、俗世間の幸福はどんなかと言ったらね、まず、我というもの、私たちは自分が分からないために、自我、我というものを勝手に作ってね、これが私だというふうに作って、我と他に分けるんですね。これガタピシと言いまして、世界を我と他に分けました。ガタピシね。我はこれ。他は彼。ガタピシの世界。これ迷いですよね。真実は有意識。ただ識のみ。で、私たちは知恵がないために、世界を我と他に分けて、ね、基本的に幸せと言ったらね、自分が思っている理想の自分、我に執着して、今ならばね、ここで言うならば、私とは大体普通は肉体と思っています。これが私。プラス、私の所有物、持ち物。これ仏教で、我所執と言いますね。我所執。私が所有しているものに執着する。一言で言いますと、苦しみの原因は、我執であり、我所執だとお経にあるんです。あなたの苦しみはね、自由になれないのはね、自分にね、俺が俺がと自分に執着している、ね。俺は正しい、俺は間違ってないと。自分に対して執着している。そして自分の持ち物に対して執着している。これで世界を他と我、これと彼に分けてね、世界を二分、ね、二つの、今のアメリカみたいにね、二つに分かれてしまって、もう喧嘩し合っている。これも元はマナ式という働きがね、マナ式の自我執着心が分別心によって世界をガタピシに分けてしまったんです。これが苦しみの原因だと仏教では教える。で、私たちは本当の自分を分からないために、ね、ガを満たすことが幸せ、ね。人を見下して優越感に浸るのが幸せ。人をバカにするのが幸せ。こんな感じですよね。それで、このガの拡大。私たちはもうめんどくさがり屋でね、自分の価値を高めることをおろすかにして、ね、何かね、ね、手っ取り早く、お金が入ったら、名誉があれば、学歴があれば、ね、大金持ちになったらとかね、自分じゃないものを手元にね、書き集めたら、価値さえ手に入れたら、ね、人の見え、例えば私がね、もし大阪市長になったら一気にね、みんなから尊敬されますよね。自分全然変わらなくても。みんなそういうものが欲しいんですよ。一気にね、何か価値入れたら、みんながね、うわーすごいなーと言ってもらえる。そういう価値がみんな欲しいんです。手っ取り早くね、我を満たすような、付け加えたならば、外から何か持ってきたら幸せ。これが我々の、考え方なんですね。でもこれはね、幸せには間違いないけどもね、ほんの瞬間的、ほんのわずかしか幸せは感じられない。なぜかと言ったらね、我はあなたじゃないからです。これは仮の自分。肉体も持ち物もね、仏教ではね、これ仮物なんです。ね、この世生きてる間にね、ね、生きてる間、しばらくそばにあるだけ。永遠にあなたのものじゃありません。死んでいくときに、死んでいくときにはね、みんな置いていくんです。心だけ持っていくんです。だからね、我に執着して多くの人は罪を作ります。で、自分の持ち物に執着して、最後、臨終ね、多くの人は後悔するとお釈迦様おっしゃる。だからこのね、我執から離れ、我所執、ね、自分じゃない、ね、 こっちとは質の違う幸せが自由の世界なんですね。でも私たちはこっちしか知らないんです。どんなかと言ったらね、外から何かを付け加えたり、ね、何から得るもの、ね、でもね、本当の幸せはね、逆なんです。今持っているもの、今抱えているものは全部執着なんですね。それをね、離していくんです。執着、掴んだものを離していくのが実は幸せなんです。今しっかり握っているもの、ゴミね、つまりゴミ、執着、煩悩ですよね。仏教ではあなたね、何にも物なくてもね、捨てる楽しみがあるんですよと。本当の幸せは実はね、執着を捨てる楽しみ、これはもう桁違いのね、幸せでね、仏教という幸せはね、結構長持ちしますよ、残りますよ、消えませんよ。執着を捨てていく、ね、自分を縛っているものから離れていく、離していく、掴んだものを離していく。仏教ではね、知らざる方法はね、あのホテル二号谷を建設、あの構築した有名なね、大谷米太郎さんがね、あの聞かれたそうですね。あなた一代で大成功を収めた、ホテル二号谷ね、なぜ成功できたんですかと聞いたらね、これ仏教でぴったりくる風呂の例えがあるんですね。多くの人はね、こんなことするんだと。自分さえ儲かったらいいと、自分の利益ばっかり考えてね、周りなんかね、どうなってもいいと。自分の周り風呂があったら、自分のところばっかりね、お湯を手に入れようとする、この根性玉、この思想が一見儲かってもね、人は離れていく。お湯を前にしたらね、横から出ていくんです。これが多くの人がね、成功できない人たちだそうです。私はこの人言って仏教をちょっと勉強してたんですね。富山県出身で、結構浄土真宗の教えも詳しく染み渡っていたらしくて、自利他の教えがしっかり備わっていたためにね、こっちを取ったそうです。お湯をね、前にするんです、ね、もちろん自分の幸せを得るにはね、まずね、自分の身近な人に幸せだってもらう、お客様に喜んでいただく、ね、そして、ね、税金も払うからね、ちゃんと社会のためにも、こう社会貢献と、ね、お客様、そしてそれで私も儲かるんだと。お互いウィンウィンですよね。私が儲かるには、お客さんに喜んでいただく、ね、社会も、国も社会も喜んでいただける、これでこそ儲かり幸せになれると。これ仏教でいう自利と利他ですよね。多くの人はね、もう国なんかどうでもいいとか ね、お客さんなんかもう騙したらいいんだと、自分の会社さえ儲かったらいいんだということで、自分の手元ばっかりね、我を拡大、自分の欲、自分の幸せばっかり考えて他の幸せを思わない、いわゆるガリガリですよね。自分の利益ばっかり考えて人のことなんて思わない、そういう人はどんどん人は離れ、ね、求めても求めてもね、幸せは離れていくと。これがまあ地獄、こっちは極楽と言ってもいいかな。こういう例えがお経に、比喩経という経にありますね。で、まあ、こんな表現めったないんですけどね、仏教ではね、無から得られるものは有限だとおっしゃるんですね。ある幸せ、今ないものをね、手元に引き寄せてね、外から手に入れるもの、これ目に見えるからね、幸せに感じますけど、これはね、もう一瞬だと。有限、ほんのわずかな間しか幸せは感じられない、有限の幸せ。逆にね、執着を離していく、無から得られる幸せ、捨てる楽しみを持っている人はね、無限の幸せが得られると、こういうふうにね、お経に書いてあるんです。かけてみましょう。例えばね、肺炎にもしかかったとしますね。肺炎、今ではコロナウイルスね、かかったらね、今ね、体にある菌をね、今ではまあね、ワクチンもこれからできてきますけどもね、ポイントはね、中にあるんで、この菌をね、取り除くんです。あるいは抗生物質飲んで取り除く。これで、ね、取り除いたらね、長持ち残る、割と消えね、ずっと幸せは続きますね、健康。でもね、持っとったら苦しいんですよ。ある幸せはね、苦しいんです。健康でもそうでしょ。健康な人はね、老廃物がね、あまりないんですわ。循環ちゃんとね、お湯をいつもね、前にやってるから、どんどん循環していくんです。この体でもね、しっかり循環できてる人はね、健康なんです。 それをね、循環できてない人、もうケチな人はね、この体もね、循環してないからね、悪くなるんです。出すのは、舌出すのも嫌だという感じね。どケチな人はね、もう体も悪くなる。お経にこんな話があります。川の流れがありますよね。川の流れがあるときね、ケチな人はね、自分のときだけね、川の流れをちょっとね、堤防を作ってね、この川の水を自分のときに作るんです。そうするとね、流れてる川で、自分のときだけね、水が入ってくるからね、この自分に入ってくる水はね、よどむそうです。とどまるからね、濁ってね、汚くなるんです。川の水は流れてる状態が澄んだ状態できれいなんです。いつもね、この財でもね、この循環させればね、恵まれるんですね。だ国でもね、どんどんものもね、もう上げてもいいと思います、給付金でもね。でみんなどんどん使えばね、これ税金も収入も入ってね、みんな幸せになれるんです。で、私たちはね、もう使わない。貯めとったらね、やっぱりうまくいかないんですね。だどんどんやっぱりね、こう循環させることによって経済もね、活性化するように、体もね、溜めとったんではね、老廃物溜まっておった状態ではね、不健康なんです。心も同じ。私たちほっといたらどんどん心にね、ゴミが溜まります。ほっといたらすぐね、ね、お金が入ったらもうね、自分のためにしか使いたくない。欲のために使いたいんですね。人の幸せのため。仏法のためになかなか使えません。人の幸せのために使ったら、その仏教ではね、そのあなたの撒いた種まきはね、何倍何十倍何百倍とお経に書いてあるんですわ。犬に与えても2倍だそうですよ。ね。それがだんだん14段階やってね、仏法を求めている人、悟っている人、もう功徳がすごい大きくなるんです。でもなかなかこれ分かりませんけどね。ね。もう出すのは嫌だから。でみんな、多くの人は貧乏で苦しんでいるとお経に書いてますけどね。まあ、この大谷頼太郎さんみたいな、こういう姿勢でいたら、ね、この世でも成功する。この世で失敗する人は、根性玉がちょっとね、幸せになれない思想を持っているからだと。こう仏教で教えるんですね。ね、この我々の幸せはもうね、かき集める。外からかき集めて固定化する。固定化したら健康な体が保てません。どんどん溜まった老廃物は循環していく必要があるんです。あるいはね、家持った場合、持ってもいいですよ。ね、家をもしね、持った場合ね、縛られるんですよね。ね。で固定資産でも払わねばならないし、またね、引っ越しもできにくくなる。別に家は持ってもいいんですけどね。問題はね、執着なんです。これいくらあってもいいんですよ。ある幸せ否定してません。ポイントはね、あったことによってね、これに我をつけたりね、自分のものと思うから苦しいんです。家でもね、持ってもいいんですよね。執着しなければいくら持ってもいいんです。で、私たちは家持ったら、ね、俺の家、俺でいいと思うからね、臨終になったら大変な苦しみを受けます。あれ結婚でもね、もう結婚したら、もう自分の女性決まってしまってね、もう浮気はできませんよね。それでいいんですけどもね、ね、結婚したら結婚したで、ね、女性に縛られる。子供を産んだら子供を産んだで子供に縛られる。もちろんこれは大事なことですよ。結婚も子供を産むことも、ね、大事なことなんだけども、執着したら苦しみを生むんだと。仏教ではどっちでもいいんですわ、ね。あってよし、なくてよし。ポイントは、執着をする限り幸せにはなれない。物いくらあってもいいけどもね、執着をなくしていく、離していく。それが幸せの道。これ我にはね、とてもね、発想がない。私たちはどうしてもね、今自分はないから、外から何かかき集める。付け加えることによって幸せになろうとする。これがあなたを幸せにさせない間違った思想。仏教でいうね、幸せな思想はね、無。ね、今、あなたの頃にあるね、ゴミ、汚れ、執着。それを捨てることによって幸せになる。この無という言葉ね、私たちあんまりいい意味感じませんけどね、仏教では実はね、この無ね、すごい幸せを表した言葉なんです。例えばね、涅槃。真の自由とは何かと言ったらね、仏教では涅槃と教えますね。涅槃とはニルバーナと言って、今のあなたの苦しみが吹き消された状態を涅槃と言います。これ涅槃はね、説明できないんです。私たちの概念にないから。唯一わかる言い方はこれぐらい。お釈迦様ね、無頓無心無知。今あなたが持っている貪欲が なくなる。むさぼり、執着がなくなり、怒りがなくなり、愚痴がなくなる。この言い方しか私たちね、涅槃の世界はわからないんです。我が実感できるのは今この貪欲ね、俺が、執着、これがなくなる。怒りがなくなる。愚痴がなくなる。これ想像できますよ、なんとなくね。これが我がわかるね、涅槃の境地の、まあ、精一杯の言い方ね。この、あえて、無、無、無なんですね。今持ってるゴミ、これのゴミを捨てていく。これが幸せなんです。これは結構ね、長持ちするし、残るし、消えないんです。無限度一道というのはね、今あなたがね、抱いている執着、これをなくしていくんです。あなたを縛っている、束縛しているものをね、縛っている執着、業の縛りを解いていくんです。この執着、束縛から離れていく、これが無限の一道なんです。こんな話が残ってますね。お釈迦様ですね、子供さんが生まれた時の話。お釈迦様ね、もうこの世の、ね、もう最高のね、このある幸せに満たされていて、もうね、皇太子ですからね、我が求めている幸せ全部手に入れた人でもね、満足できずに失敬を考えていた。その時にね、家来からね、念願の、ね、王子様が生まれました、子供さんが生まれました、よかったですねと報告に来た時にね、お釈迦様なんとね、悲しまれたんです。ラゴーラが生まれたんかと言うたそうですね。ラフーラ、ラゴーラ、これはね、意味は束縛者という意味です。なんと自分の、子供さんにね、束縛者、私をこれから束縛する子供が生まれたということで束縛者と言ったんですね。これうまい表現ですよね。確かにどうですかね、子供生まれたらね、もう日曜もね、好きなことできなくなってね、子供の面倒見たりして大変ですよね。だから私を縛るものが現れたとお釈迦様は嘆かれた。本当はこういうことがあったそうですね。この家内がね、お名前何にしましょうかって聞いたんですね。お名前ね、子供さん生まれました、お名前どうしましょうかと、これ聞いたのにね、耳に入れなかったらしいですね。子供生まれたんか、これから私は本当の自由になりたいのにね、できればもう出家して、もう一切のものを離れて、ね、本当の自由を得たかったのに、私を縛るラーフーラ、ラーゴーラ、二つ言い方あります。ラーフーラ、ラーゴーラ、私を束縛する子供が生まれたいことで言った時にね、家来がはい、わかりましたということで、ラーフーラという名前に決められたんでね、シダルタ大使がね、で間違って名前を付けたという、こういう説があるそうですけどね。まあこれは後に作った話かもしれませんけど、まあこれは確かにうまい表現なんですね。子供を持ったら持ったで、あなたを縛るんです。つまりこの、ね、幸せはね、あなたを執着、縛るものばかりなんですね。家を持ったら家に縛られて、ね、簡単には移れません、ね、結婚したらもう他の女性とは関係を持てない、ね、カバン買ったらね、他のカバンは使えないとかね、物を持ったりすると他のものが、ね、使えなくなるという、そういう不自由さも出てきます。つまりあってもなくてもね、本質はそんなに変わらないんです。でも私たちは迷ってるからね、ある方が幸せだと思っている。でもこれはね、本当の幸せにはなれないとおっしゃる。こんな例えがある。虎の例えというのがありまして、これ面白いですよ。インドではこう虎をペットにする人がいたんでしょうか ね。ある人がね、虎をペットにしてました。この虎はね、画集に例えます。画集ね。自分じゃないものを自分だと思っている。私たちは本当の自分、感情がわからないためにね、本当の本体がわからないために、ガーが自分だと思っている。ちょうど、ペットである、この虎を自分だと思っている。そういう状態。この虎をペットとして飼う。これ非常にかっこいいかもしれません。でもね、非常に気を使うしね、危険なんです。なぜならば、これ、虎はね、肉食動物ですからね、餌をしっかりね、これ与え続けないと、自分が食べられて死んでしまいますからね。ずーっとね、餌をね、与え続け、気を張ってね、与え続けないといけないんです。これ結構辛いんです。 ちょうどそれが私たちの幸せ。いつもこの側ばっかり気にして、いや、見えとかね、この外見とかね、この自分のね、側を守るためにね、見えとかそういうものをばっかり気にしてね、世間体とか、自分のこの見えを気にして生きていくのが多くの人なんですね。この苦しみから離れるには仏教ではね、そのペットをね、もう手放しましょう。動物園にね、売ったらどうですか。動物園の方にね、もう預けたらどうですか。だから大変ですよ、ペットとしてね、虎を飼ったら。で、この人はね、わかりましたということで、虎をね、手放すことによって幸せになれたという話なんですね。我々は、このペットであるね、虎をね、手放すことができないんです。このペットが幸せだと思ってるんです。そうじゃない。これはね、一見幸せに見えるけどもね、あなたを逆に苦しませているんですよと。いつもビクビクビクビクね、虎からビクビクして餌を与えないといつ殺されるかわからない。不安が止まないのはね、我に執着しているから。自分の持ち物に我所執。我執、我所執に執着しているから、いつまで経っても幸せになれないんだ。こうおっしゃるんですね。だから幸せは、今持っているこの我執、我所執、いわゆる執着、心のゴミ、これをね、離れていく、ね。これが離れていくのが無限の一道であり、自由な世界なんです。こうね、仏教では教えるんですね。で、私を苦しめるのはね、執着なんですね。本当の私、仏教で荒屋敷と言いましてね、荒屋敷はね、実は煩悩と一緒に働かないんです。本当の私、荒屋敷ではね、無垢無機と言ってね、覆っているものがない。荒屋敷は無垢無機。例えて言ったらね、純粋な水なんです。無機は善でも悪でもない。これが私たちの荒屋敷の本当の私とは無垢無機ね。でも、マナ式はね、無垢無機なんです。覆っているものがあるんです。これがマナ式ね。マナ式はいつも煩悩と働いているんです。この覆っているもの、ね、覆っているもの、これが実は煩悩なんです。我なんです。この我を減らしていくんですね。荒屋敷は無垢無機で、これにね、仏性、まあ、宝蔵菩薩とか言いますけどね、如来、ね、仏性をここに、荒屋敷に仏教では求めるんです。で、皆さんそういう種がありますからね、本当の私をね、自覚する。本当の私に目覚めることは大事。今はこれね、執着いっぱいあるためにね、とてもそんな仏になるようなものが見えないんですけどね。ね、この執着をなくしていく、減らしていく。これが仏教なんです。あなたを覆って、本当の私を見えなくさせているものがマナ式なんですね。俺が俺がという心ね。これを離していく。これを聴聞によって、仏法をしっかり聞いていけばね、だんだんだんだん少しずつですけどもね、このペットの虎をね、離していくことができる。ね、無から得られるものは無限の幸せが得られる。我々はこの真理がわからないためにね、とにかくもうね、老いならば前に前に、俺さえ儲かれば人はどうなってもいいということね、発信するものがね、不純だから幸せになれない。ね、慈悲、不正、ね、世のため、人のために、自分一番は自分の幸せのためにね、老いを前にやるんですね。ね、慈愛の気持ちで、なかなか急にはできませんけどもね、ね、慈悲、不正ですよね。ね、無から得られる幸せは無限なんです。そしてこの無限の一堂に出た人をですね、仏教ではね、まあ、これ禅宗の表現ですけどね、無一物中無尽蔵と言います。私ね、持ち物いりません。我に執着もなくなりね、持ち物に対する執着なくなったらもう空っぽですけどね。私にはね、何一つね、一つとして私には、ね、一つのものとして私にはありませんと。私の中には ね、私というものがない。我もなければ我所執、持ち物もない。一つとして私のものもないと分かった時にね、無尽蔵の幸せが得られるんです。これ仏教の言葉。これ今でも使いますね。あの資源が無尽蔵にあると言います。尽くすことがない、ものすごい莫大な財産をね、無尽蔵と言います。石油が無尽蔵にあるとか言いますけどね。本当の幸せを表した。もうこの無の、ね、いわゆる、頓陣地が、ね、なくなった世界。 無から得られるものは無限であると。ここを目指す。でもこれはね、なかなか分かりません。相当仏教を理解してもらわないと、やっぱり幸せはこっちがいいとなりますけどね。こっちはなかなか分からないけど、まずはね、頭だけでもここを理解して、こっちが本当の幸せであり、これが本当の、ね自由。本当の幸せは、こっちだということですよね。で、これを分かってもらうためにね、沙門化経というお経で今からお話をしたいと思います。インドにね、アジャセヨという有名な方がいるんですね。この方は実はひどい男だったんですけどね、晩年仏教を聞いて懺悔してですね、大活躍するんです。お父さんを殺してね、お母さんをひどい目に遭わせた、もう大変な悪者だったんだけどもね、最後お釈迦様に教えを説法を聞いて、ガラッとね、改心して、このお釈迦様の仏法を守ったんです。釈尊亡くなった後ね、経典結集をした、ね、一番のね、この大摂政アジャセなんですよね。この方がちゃんとね、仏教をちゃんと結集と言いましてね、仏教をこの残すためのね、この布施をしっかりして、この人のおかげで仏教が一応ね、残ったと言ってもいいんです。でこの方がね、仏教をこの聞くときにこんな質問したんですが、これ沙門化経というお経に書いてあるんですけどね、沙門化経と言いますのは、意味はですね、これ沙門、これは努力する人という意味ですね。沙門というのはこれですね、インドの沙門というサンスクリットパーリ語がありまして、ね、この沙門という、これパーリ語だから、これね、インドの言葉だから意味はございません。沙門というのはこれは努力する人、仏道修行する人を沙門と言いますね。で、仏道修行する人は必ずね、幸せになれるから、これ、かはこれ、悟り、ね。幸せな結果。努力する人は必ず幸せな結果が得られる。それを表したお経が、沙門化経というお経です。これ、なかなかたくさん内容もあって、なかなか深い、面白い話いっぱいあるんですけどね。そこを今日はかいつまんで、ここだけ話します。本当の心の自由について述べたところだけを簡単に説明いたしますとね、こういう質問するんです。アジャセがね、この私らは財家だからね、農業や商業に取らんものはね、やはりね、それ相応のね、お金が入ったりね、作物が入ったりね、目に見える形としてやはり幸せがありますと。でもね、あなたたち沙門仏道修行者はね、全然ね、もう衣ならば3枚ね、家も財産も何もないんですわ。このお坊さんはね、お金持つの禁止なんです。ね、そういう、今でも本当あるんだけど、実は守りませんけどね。ね、そういうお金持ってはならない。家も持たない。ね、何もないんです。でもね、みんなね、すがすがしくね、結構幸せに見えたんです。で、そこでね、なんであなた方のお弟子たちはね、ね、物も持たないのにね、なんでそんな、自由で幸せなんですかと聞いたんですね。するとこう答えたんです。まあ今日はこの5つ紹介しますね。こういう理由で心の自由を得ているのが私の、まあ仏教を聞いているお弟子たちなんだと。で、これはね、もちろん努力して悟り開いたら本当の自由が得られますが、まだね、悟りを開いていなくてもある程度は実感できますから。一応皆さんも知っておいて、できれば実行されたら、ね、体験できますから、一応知っておいてくださいね。まず、出家によって、俗世間の煩わしさから離れて、心の自由が得られますとまずおっしゃったんです。ね、出家。私が言ったらね、なんか髪の毛剃ったら格好悪いしね、お坊さんだったらなんかね、もう酒もあまり飲めないとかね、ね、なんかお坊さんなんか嫌ですよと普通私はずっとね思ってきましたけどね、私はやっぱり髪の毛を伸ばしたままで普通の生活しながらやっぱり仏教を聞くのが私はずっといいね、思い持っているんですけどね。一応仏教では出家といった本物のお坊さんということで、この家はね、五欲を表すんですね。この世の幸せは大体五欲、五つの欲ですよね。これ感覚の欲、食欲、食べ物、財欲、お金の欲、色欲、男女の欲、名欲、褒められたい欲、睡眠欲、楽がしたい欲、ね、食欲、財欲、色欲、名欲、睡眠欲、 これ語欲と言いますね。あるいは感覚、見るもの、聞くもの、匂うもの、味わうもの、体で触れるマッサージみたいなものね、この五感の感覚を満たすことによって幸せを得る、これが我々在家の幸せなんですね。まあ、一番はやっぱりこの語欲で、最後はやっぱり普通はね、男女の欲なんですよね。普通は本能的な欲であるんですけども、それをね離れていくのが出家なんです。で、出家の人はね、俗世間の幸せとは違う幸せを感じるんです。この語欲、これね、執着しなければ OK ですよ。でも執着したらね、逆にあなたをね苦しめる結果を引き起こし、俗世間のこの煩わしさ、まさに煩悩ね、あなたの心を煩わせ悩ませることになるから、それから離れていける。出家すればね、語欲とは違う別の幸せ、ね、心を集中させる、そういうね、心を沈める穏やかな心になる内側の幸せ、そして仏法を学ぶ幸せ、人の幸せを思うね利他の幸せ、仏法音楽のように楽しむ幸せ、いう我々の幸せとは違う別の幸せが仏教で説かれているんですわ。ただ心の自由が得られますとおっしゃるんですね。これが出家には、俗世間の煩わしさを離れて自由が得られますと。これが一つ目。次、戒を守ることによって些細な悪行為から離れて自由になりますと。我々ね、この戒を守らないためにね、あの悪を作って、その報いを受けて苦しむんです。だから最低ね、誤解ね、責めない、殺さない、盗まないね、不倫をしない、酒を飲まない、この酒はまあ、あの現実逃避ですけどね、だから一杯ぐらいは別にね、ビール一本ぐらいは別にいいですけどね、一杯飲みすぎるともう脳がいかれてしまって悟り開けないからね、ほどほどにしましょうと教えますけどね、酒を飲まない、そして嘘をつかない、この5つ守ったら皆さんね、一応この世幸せになれて、死後地獄に落ちないんです。また人間に生まれてこれます。最低誤解は守りましょうというのが仏教なんですね。この誤解をしっかり守ることによって、この戒を守ることがね、法から守られるんですね。法によって守られて、悪縁とはね近づきにくくなって、あなただけでも幸せになれます、戒を守れば。ただ些細なね悪い行為もしなくなるためにね、苦しみがぐっと減って心の自由が得られますとおっしゃる。これが二つ目の幸せね。二つ目の自由です。三つ目、感覚。ね、感覚。これ、まあ、五感、さっきと同じような意味ですけど、五欲ですね。この感覚器官の幸せ。ね。いいものを見たい、聞きたい、匂いたい、味わいたい、体で感じたい。それをね、ほどほどにする。ね。しっかり感覚器官を守ることによって、汚れた刺激、我々は刺激は幸せですけどね、逆に刺激はあなたを余計に苦しませると教える。だからほどほどにしなさい、できれば離れた方がいいと。感覚器官を守ることによって汚れた刺激から自由になれますと、こうおっしゃる。そして4番目がですね、気づき、今の瞬間瞬間、これ今で言うマインドフルネス、今の瞬間瞬間、念ですよね。瞬間瞬間の自分に気づいていけば、今の瞬間瞬間の自分に正しく知ることを努めていけばね、過去を振り返って後悔することもないし、今が吹っ飛んで未来にこれが行ってしまって不安になることもない。常に今を生きている状態、今を大切に、今を常に生きている人はね、法律、怠け心が出てきません。いつも努力精進するね、年がら年中努力精進できる状態に保つことができますよと。念、気づきを忘れずに、常に今の瞬間瞬間を正しく知っていく。気づきと精進によって法律から自由になれますとおっしゃる。そして最後は、他にも実はまだあるんですけども、一応最後に、性欲知足、欲を少なくしてたることを知る。まあ、欲はあってもいいんですよ。生きるために必要なもので十分ですね。生きるために必要な欲は大事ですから。たくさん欲を求めると我が拡大して余計に苦しむからね。欲はほどほどにして、ね、必要な分だけ求めて、今あるもので私は十分幸せでございます。今これで私は幸せですと。知足の心があったらね、 不満がなくなって自由が得られますとおっしゃるんですね。これは今皆さんでもね、これ心がければね、十分ね、仏教で教えられるね、自由に近づけますから、ここは理解だと思いますね。で、これを聞いてアジャセもね、反省し、ね、仏法を聞くようになってね、まあ、やがて幸せにね、アジャセも、なっていくんですけどね。これなかなか、問答はね、素晴らしい大切な内容だと思いますね。まあ、ちょっと抵抗あるかもしれませんけどね、これが真実なんです。俗世間の幸せは、もう瞬間的なものであり、ね、無から得られる幸せは有限。ほんのわずかな間しかあなたを幸せにしない。仏教でいうね、無によって得られる、いわゆる捨てる楽しみ、仏教でいう自由を得ていくことによって、無から得られる幸せは無限の幸せ。結構長持ちしますよ。ずっとあなたから離れませんよ。死んだ後も残りますよ。あなたから消えない幸せ。死んだ後も持ってくる幸せは自由です。ね。こうなったら人のせいにしない。全部自分に理由があるからね。自分で行動を取ったものも自分に原因があると認めるからね、謙虚な気持ちでね、人を責めることもなくなるし、ね、自分を大事にすることができる。心の成長ができます。ね、これが真の自由。で、この真の自由と平等がね、二つ同時に存在するんです。本当の幸せはね、裏から言うか、表から言うかの違い。本当の涅槃はね、自由即平等。自由と平等は裏表の関係なんです。これが両方で、あなたが心から求めている幸せが、たとえ共産主義じゃなくても、ね、資本主義じゃなくてもね、政治形態関係なしにね、仏法をしっかり聞いたら、本当に望んでいる心からの本当の真の自由と、真の平等が、今現在私を通して真理からじゃなくて、今の私に得られますよというのがお釈迦様の教え。これが本当の仏教でございます。これをね、ね、今までこれを体得した方がいっぱいおられますからね。まあ一回でもそんなないんですけどね。まあそれを次の講義でね、具体的にもう少し、お経の言葉を挙げて、この真の自由、真の平等を次にね、この後、お話をさせていただきたいと思います。はい。